おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千秋です。久美町にやってきました。青い空、そして今木々に囲まれています。今私大自然を感じているところなんですけども、あ、ちょっとちょっとちょっと
白い雲、ちょっと濃い緑、ね、気持ちのいい風、
すいません、誰ですか？
どうも自然の歌い手柳橋さやかと申します。
よろしくお願いします。
お願いします。嬉しいです。
今日もまた自然の中じゃないですか。
やっぱね、私たち自然人なんで。
そうです。
うん、
いくらでも、
はい、今日はね、すさみ町で自然を満喫しちゃいましょうよ。
はい、
やっぱ夏だし、
うん、
ね、暑いから涼も感じつつ、
はい、いい音がしてる、
ね、
水の、うん、今ちょっと高いところ、山の中の高いところにいまして、うん、下にこう、うん、バーッと階段があるんですけど、うんうん、これ降りていくのかな。
降りろという振りですね。
看板があった、
うん、
すさみ八景、
うん、
雫の滝？
はいはいはい。
滝があるの？
滝があるのかな？楽しみだね。
いつでも水に入れます。
入るよ入るよ。では行きますよ、せーの、ラジオで女子旅。
おはようございます、黒川彩香です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅人は三浦千秋さんと柳橋さやかさんです。プライベートでも仲のいい2人で、今回はすさみ町を訪れました。涼しい場所や面白い場所、神聖な場所にディープな場所などを巡り、すさみの奥深さを知る旅となりました。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
さやかちゃん、さっきの場所から、
はい、
あの階段を降りてきましたよ。
結構な急な階段でしたが、そうそうそう、まあ手すりもあるんでなんとか降りてきましたが、うんうんうん、
ええ、
めちゃくちゃ綺麗な川、なんか
いい音も聞こえてきて、
すごい綺麗、
ね、
うわー、
水がキラキラしてる。
そしてあの先にはもしや、
なんか奥の方にも、
はい、
何かありそうな予感がするけど、
進んでみよう、
行ってみようか、
うん、
というわけで、今回の旅はすさみ町の雫の滝から始まります。紀州自動車道のすさみインターチェンジから県道を車で15分ほど走ると到着します。車道の脇から下に階段が伸びています。女子2人は下っていきます。
なんかだんだん音が大きくなってきた。
千秋さん、
いやすごい、
なにこのでかい滝、
すごい、ちょっと待って、
迫力、
2段になってるよ滝、
うん、
上の方に1つあって
何本にも分かれてて、
そうそうそう、
そこから1つのまた大きな水しぶきになって、
うん、そう、2段の滝、
すごい立派。
うわ、でね、やっぱり滝の近くだからか
ひんやり、
ちょっと涼しい気もする。
めちゃくちゃ涼しいよ。ね、すごい綺麗、ね、滝壺からの奥、
うんうん、
水の底までが透明に見える、エメラルドグリーン、
うん、
全部透明、下まで見えるやん。結構深いんかな。すっごい綺麗、ね、
まさかね、あの階段を降りてきて、
はい、
こんな2段の美しい滝が待ってるなんて、降りてきた甲斐あったね、
はい、最高です。
木々に囲まれてるから、
は
い、ナチュラルな自然感もすごいね。
これはすごいや、目でも体感でも涼しいよ、
うん、
なんと綺麗な。
雫の滝はすさみ八景の一つ、決してマイナースポットではありませんが、女子2人が訪れた時は他に誰もいなくて、綺麗なすさみ川と高さ30メートルの2段の滝を独占できました。
ねえ、さやかちゃん、さやかちゃん、うん、ほら、ちっちゃいお魚さんたちがたくさん
いっぱいいる、
ね、え、すごい気持ちよさそうになんか泳いでるの見たらさ、私たちもなんか負けずに
ちょっと入っちゃいますか、
せー
の、
う
ん、
うわー、気持ちいい、 まで水に浸かってます。
気持ちいいです。
気持ちいいね。これ
一気にひんやりするじゃん、
うん、やっぱ足元が冷えるとね一気に気持ちよくなる、
はい、
あー気持ちいい。これほらこの音この音、あれあれあれあれあれあれ
あれあれあれ
あー気持ちいい。
わあ最高ですね。またセミの音も。
本当だね。
ひとしきり川遊びをして涼を感じた二人は次のスポットに向かいます。道の駅すさみ近くのコンビニの脇、小道を少し入ると手作り感満載のオブジェがあり、誓いの鐘と書かれています。
ん？ん？看板があります。誓いの鐘って書いてある。
そう、でもあの鐘らしきものがあんまりないような気もするんですけどね。
鐘みたいな、
みたいな、
なんだあれ、
うん、
鐘なのかな。
鐘、
そして叩くものが、うん、木にぶら下がってるんですけど、
そう
すっごい不思議かも。
女子2人が鐘らしきものの前で話し始めた途端、鐘の製作者という男性が登場しました。近くでフィッシング店を運営する森下茂さんです。
で、森下さん、なぜこの誓いの鐘って、うん、これ何ですか。
犬と散歩してる時に、はい、これタイヤのホイールらしき、
やっぱり
鐘ですけど、はい、タイヤのホイールに似てるものが落ちてたんです
よ。落ちてた、
はい、で石をこうポーンと投げたら、はい、カーンとなった。
いい音がしたんですね。
そうなんです、うん、
で、それぶら下げてみようと、
はい、そう
で、叩くものもあるんですけども、う
ん、
おお、
こういうもんなんです。
結構いい音しますね。
近い。
森下さんめっちゃ鳴らしちゃう
ね。
女子2人は鐘に誓いを立てることにしました。そしてせっかくなので森下さんにコメントをお願いしました。
どうぞ。生涯現役でラジオの仕事ができますように。
このコロナ禍の中で大変でしょうけど、ええ、頑張ってください。
ありがとうございます。
なんかもう森下さん神主みたい。どうしよう。
なんかちょっとでも熱い誓いで、
うん、ちょっと感動しました。
本当、
うん、
じゃあ君さやかち
ゃんね。そういう思いなんやと思って。
あと4ヶ月ですけど、今年中になんとか彼氏が欲しい。
努力あるのみです。もう一つ妥協するべきです。
知ってるの。
いや、わかんないけど。
さすがのコメント。
努力あるのみです。
ありがとうございます。
道の駅すさみから車で5分ほど、ここは日本同様の園です。
ここもね、
うん、
いい感じの自然が広がっておりますよ。
すごい綺麗な芝生が広がり、
うん、
公園ですか。
そう、ここはですね、日本同様の園。
何それ。
ほら、ちょっと見てみて。
どういう場所。
ほら、見てみて。
うわ、すごい綺麗な絶景と、ね、
なんか海をここからね、一望することができて、すごく綺麗なんだけども、その海沿いに、
はい、
ほら、たくさんの銅像がありますよ。
わー、なんだろう、
なんだろう、なんだろう。
その
1987年、日本で初めて童謡を集めた公園としてオープンしました。公園には童謡の歌碑と、それをモチーフにした銅像、それにボタンを押したり、そばを通ると童謡を聞くことができます。
まずは、
うん、
え、どういうこと。あ、モニュメント、
うん、
マリと殿様、
うんうん、
マリ付きと紀州の殿様の行列の情景を通して、ロマンに満ちた紀州への憧れを表現している。
はい、
なんかボタンがある。
ちょっと押してみる。
はい、
はい、
ボタン押します。
はい、あ、ほら、てんてんてんてんてんてん
てん。ちょっと海側から聞こえてきた。知ってるこの曲。
知ってるよ、有名だよこの曲。
へえ。そして銅像がある。
そう、銅像がありますよ。
まりついてるおかっぱの、
うん、
あの橋。
え、
橋がまりついて
る。ちょっと似てるかもね、髪型とかね。
枯れ木灘を望む広い芝生と、 海岸沿いに遊歩道があり、3年前に遊歩道沿いの展望台が新しくなりました。
あ、歩いてきました。
結構ね、
あれ
いい感じの距離歩いてきたけども、お、何ですかこれは。
素敵な、ね、展望台って書いてある。
展望台だ。登ろう登ろう
登ろう。まだ新しいんじゃない。
そうだね、結構新しい感じのこのウッディースタイルの
ウッディースタイル
展望台。
うわー、もうちょっと海の絶景です。
絶景だね、
これは。
うん、
すごい。
うわ
ー、あ、ねね、あれも童謡なんですか、ここに書いてある歌。
あ、童謡だよ。
歌を一緒に。
いいよ、
せーの。
海は広いな大きな、月が昇るし日が沈む。
感謝
感謝感謝だね。
海に感謝。いやー、綺麗。すごい景色です。たまらない
夏の海はいいね。
童謡と海、
うん、
面白いですね。
面白い。
皆さんおすすめです、童謡の園子供と来たらね楽しいかも本当に。
でね、私たちみたいな大人が来ると懐かしいあの時代のことを思い出したりとか。
日本童謡の園を抜けると陸続きの S 崎島が見えてきます。
千秋さん、
はいはい、
興奮しております。
どうしたの。
いや、童謡の園は童謡の園で終わると思ったんですけど、
うん、
また違う世界へ
その先に
誘ってもらうんですか。
そうなんですよ。
何ですかここは、ね、
あちらに見えますのが S 崎島です。
S 崎島っていう島に、
うん
う
ん、
こうすごい綺麗な海と岩の中にこう、うん、細い一本道の通り道があって、
うんうん、
あっち渡れる。
そう
で、大きな鳥居も見えてます、
ね、そう、島の入り口に大きな鳥居があるから、ちょっとなんだろう、神聖な
場所、
島自体がっていうね、雰囲気もするよね。
うわ、ちょっとぜひ
行ってみようか。
はい、うわ、すごい嬉しい、
うん、わあ、楽しみ、行こう行こう。
なんかもう別世界に来たような、ね、和歌山ですか、
す
ここ
行こう行こう。
こんなとこあったんだ。
女子2人は S 崎島に渡ることにしました。
さあ、歩いて S 崎島のこの鳥居の前までやってきました。
やってきました。
S 崎島は周囲およそ 3km、 面積7ヘクタールで、標高が36メートルの小島で、
島全体が神域だって。やっぱり、
すごい、
パワースポットだよ
ね。パワースポット。
島の中央に春日神社があり、島全体が神域となっています。そして島の森は団地性植物群落として国の天然記念物になっています。
少し歩いてきました。
はい、お社まで
ね、
来ました。
今度は新しくできた須佐見町観光案内所を訪ねます。
さて、さやかちゃん、
はい、
あのこちら須佐見町の新しい観光案内所なんですけども、
うん、
なんかすごいおしゃれな感じの建物だよね。
おしゃれだね。水色の壁で可愛らしいね。
ねえ、
須佐見トラベルカウンター、
うん、
フロント110、
うん、かな、
うんうんうん、
地域コーディネーターの皆口葉月さんに案内してもらいます。皆口さんは去年須佐見町に移住してきたそうです。
こんにちは。
こんにちは、はじめまして。
はい、あの私最初にここを来た時に、
はい、
あ、おしゃれなカフェだなと思って。
おー、うん、本当ですか、
うん、ありがとうございます。ですけども観光案内所なんですね。
はい、ここは須佐見町観光案内所として機能しております。
うん、何
ができるんですか？なんかいろんなメニューとかいろいろ、
うん、そうなんですよ。もちろんですね、観光案内所なので、うん、いろんなすさみ町内の、うん、まあ、情報をご案内しているんですけども、うん、新しく7月1日から新たな事業を始めてまして、うん、はい、それがアウトドアツーリズムといってキャンプと、うん、サップと、うん、カヤックとサイクリングっていう、うん、はい、を体験できるサービスを提供してます。
まさにね、この今の時期にぴったりというか。
そうなんですよ、今とても繁忙期で忙しくさせていただいております。
皆口さんも日に焼けた感じがするので、実際に何かやってらっしゃったりするんですか？は
い、そうなんですよ。もちろんキャンプ場の運営をしてるので、うん、まあ、そのご案内もあるんですけども、うん、まあ、目の前が海、はいはいはい、サメ海水浴場で、うん、まあ、サップカヤックがあるので、うん、それの、まあ、要はインストラクターというか、
あ、やっぱり
なんだ、訪れたお客様をご案内して、うん、海にお連れしています。
へ、素敵な方ですよ ね、
ね、
海の女。
海の女アクティブな感じで、スポーティーな感じの女の子で、
はい、ね、本当ですか、ありがとうございます、うん、もう腕も真っ黒になってるんですけど、
いい感じでね、こんがり焼けてらっしゃいますけど、もともとここって、
はい、
この観光案内所でありましたっけ、 こんな素敵な場所。
違うんですよ、まあ、110という施設の名前つけてる通り、実はここ元交番なんです。
はい、交番では、交番だったんですか？
そうなんですよ。
その雰囲気は全くない。だってね、壁もちょっとスカイブルーな感じで、ね、
はい、
すごくあのおしゃれな感じのね。
串本警察署のすさみ幹部交番がすさみインター近くに新築移転したことに伴って、元の交番が空き家として残りました。それをリノベーションして、色もスカイブルーに一新。一見おしゃれなカフェのような観光案内所が誕生しました。入り口を入ると案内カウンターとフリースペースがあり、教えてもらわないと元交番だったとは思いません。
なんかその時の名残というものはあるんですか？
あるんですよ、実は奥にありまして。
はい、はい、
もちろんです。あのここはね、改装、うん、今入っていただいてる部屋は改装されているんですけども、はい、まだ改装できていないスペースをそのまま残しているところがありまして、ご案内させていただきます。
いや、何何、
さあ扉を開けて、ね、
開けて、
でも綺麗ですけど、
奥行きますと
こちら今更衣室なんですけども、はい、ここ、うん、何か分かりますか？
ちょっと待って、
柳橋、
はい、
お前がやったんだろ、白状しなさい。
やってません。
白状しろ。
せーの、取り調べ室。
正解です
。
すごい、本当に裸で一気に一つついてる。
すごい、
ここでカツ丼を出していたんだろうなという。
なるほど、
それ言おうとした。
私も言おうとして
言ってくれた。
言った言った。いや、でも広さで言ったら畳2畳分ぐらいのね。
そうです、結構意外に狭い、
狭いところで。
そうなんです
よ、今
更衣室になっております。
そう、え、まだあるの？
実は、
はい、
見どころです。
あ、ちょっと
ちょっと、これびっくり、
これ留置場ですよ、ここ
すごいじゃない。
入ってみてもいいですか？
はい、もちろん入ってください。
え、重い扉。
うわー、留置場だ。
鉄の、
うわ、いや、なんかここにね、
うわ、トイレか。
え、トイレがそのまま。
うわー、あ、ほんとだ、トイレだ。
ちょっと生々しいな、こんなはっきりと牢屋なんや。
すごいね、
ここに数々の方たちが
ね、ここで多分反省の日々を、
そうです、
過ごしていたんですよ、ここで。
わ、びっくり。
酔っ払いになってもう帰れなくなった方とかがここで、うんうんうん、
あ、寝たのかな、
人が過ごされたりとか、
はい、
だってほら見て、ここの頑丈な
窓がね、
窓がね、
網になって、
そう、もう絶対出られないようになってるし。
いや、びっくり。
これすごい、
これ面白いですね。
そうなんですよ、で、これをどう活用しようか、このまま残そうかっていうのはね、今スタッフと一緒に考えてます。で、皆さんめちゃくちゃ喜んでくださるので、うん、もうちょっと写真スポットとしては。
あ、だよね。じゃあここは本当に普通に訪れた人たちが、さっきの、まあ、取り調べ室、今は更衣室になってますけども、こういうとこにも来てもらって、
はい、
体験というか。
そうなんですよ、まあ、写真、今写真撮っていただいて、うんうん、ここで楽しんでいただいて、映えスポットとして。皆さん、
いや、ここ面白いね。
うん、
取調室に留置場と 普段は見ることがないものを見せてもらい、体験した女子2人です。今度は2階に上がってきました。窓から海が見えるコワーキングスペースがあります。そして扉を開けると屋上テラスに出ました。何度でも立ち寄りたいフロント110です。水口さんです。
キャンプもサップカヤック、まあ、サイクリングも、まあ、全国本当その体験ができるのはどこにでもあると思うんですけど、はい、やっぱりあのフロント110ではすさみ町に住むいろんな人、暮らしている人と一緒に遊んでほしいなというのがありまして、うん、やっぱ何がこのオリジナルかっていうと、すさみの人を切り口にしたいなと思ってるので、すさみの人がいざなえるサップとかのツアーがたくさんあるので、そういったローカルなツーリズムを楽しんでほしいなと思います、うん、フロント110ではそういったことができるので、ぜひ訪れてみてほしいなと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。
旅の最後はすさみ海水浴場、ちょうどフロント110の目の前です。
癒されますよ。浜辺におりますよ。
すっごい穏やかな海水浴場、
うん、観光案内所のテラスに行った時に、あ、ちょうど目の前に海があるじゃないですか、浜辺もありますよということでやってきました、はい、
すさみ海水浴場、
うん、はい、ね、
穏やかだな、で水きれいだな、
ね、ちょうどねご家族でちょっと楽しんでらっしゃる方もいらっしゃって、
ね、
うん、で目の前にあるのが
稲積島、
稲積島
が、はい、すさみのシンボル
で、ね、さっきね、
なんですね、
言ってたよね、
知らないことはいろいろありますね、
ね、
なんか鳥居もありまして、
うん、
またそんななんかちょっと神の島のような雰囲気ですけど、うん、
ね、
この穏やかな海とこの穏やかな街並みでやっぱり人がね、うん、暖かいんでしょうね、
ね、押しちゃうぞ
押すなよ
押しちゃうぞ
三浦、押すなよ、
やめようよ
すさみ穴場を訪ね奥深さを知る旅、いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。インスタグラムやツイッターでも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは黒川彩香でした。それでは旅のまとめです。
さやかちゃん、今回の旅なんですけども、
はい、
思いっきりすさみ町を満喫することができた旅でしたね。
満足でした。ちょっともう場所だけじゃなかったな、
うん、結構ねレアなスポットだったりとか
レアな人だったり、出会
い
ましたが、
そうですね、ちょっとね振り返っていきましょうか、はい、まず今回の旅のスタートなんですけども、雫の滝からスタートでしたね。
よかった、あの滝壺にダイブしたいけど、
ダイブしたかったけども、でもその代わりにね足チャポチャポさせて気持ちよかったよね。
涼しかった ね、
暑いから、
あの雄大な滝、うん、ちょっとぜひ見に行ってほしい。
本当に自然を感じることができる最高のスポットでしたよね、うん、はい、でその次なんですけども、お食事どころミキに行きまして、私は猪の豚うどんを食べました。
私人生初めて猪の豚、うん、
はいはい、
ラーメン食べました。美味しかった。
ちょっと待って、もう一個食べてたよね
それ言う、
うん、言うよ。
あら、親子丼も食べた、
うん、人生初の猪の豚どうでしたか、はい、お味の方は。
あ、もう大好きな、食べやすい、なんかもう少し、うん、もしかして臭みがあるのかなって勝手に思ってたら、うんうん、柔らかくて、うん、美味しかったです。
美味しかったよね、うん、でその次なんですけども、司会の鐘、ここでは森下さん
出会いましたね。
それ面白かったね。
うん、
何あそこ。
そう、びっくりしたよ。
あのスポットは。ね、ぜひ皆さん見つけてほしいです、うん。ちょっと見つけづらいかもしれないんですけど。
もし皆さんもね、見つけた時には、はい、いきなり森下さんがどこからともなく登場されるかもしれませんね。
そうなんです。うん、
願い事ね、言った時に森下さんが面白い返しをしてくれます。
あれどうなんでしょうね、私たちに全部あれやってくれたけど、うん、皆さんにもやりだしたらもう名物の、ね、もう名物ですよ。
そうだね、名物になるよね。
いいじゃないですか、うん、森下さんが来たら、うん、その誓いを言う鐘をつく、はい、森下さんからのコメントいただきましょ う,、うん、そう、
ありがたいよね、あのコメント、
はい、私も彼氏ができるまで努力が必要と言われました、
はい、ぜひねこの誓いの鐘、はい、皆さんも探してほしいなと思いますね、はい、そして日本同様のソノ、
はい、あんなとこあったんです ね,、うん、ねかなりちょっと、うん、いろんな童謡が、ね、全然知らないのからおなじみのものまで
ありましたね、
うん、私にとっては、うん、その先があったんで、うんうん、もうすごいワクワクしました。
ね、S 崎島、
そう、神の島というか、
そうそうそうそう、
ご神域、
うん、
あの島自体がね、神域という場所にぜひ渡ってみてください、うん、なんか不思議な気持ちというかすごく良かったです、
ね、
うん、別世界に行ったような
感じになりましたよね、うん、でその後なんですけども、新しくできました観光案内所フロント110やってきました、
はい、元交番、
うん、ということで取調室にも行ったりとか
いやなんかドキドキしたな、なかなか牢屋入ったことないよね、うん、
ないよ
いやいや、うん、よかったらねみんな写真撮ったり体験してみたやら面白いですよ、うんうんうん、子供と一緒に行って面白いし、はい、ぜひ皆さんで、うん、本当おしゃれだしね、
そうそう、かわいいしね、本当にあのおしゃれなカフェみたいな感じで、
うん、まあ、今時でもあるしね、そうそう、あの無料のコワーキングスペースがあったりして、うんうんうん、いい場所ですね、なんか、ね、なんでしょうね、昔からのいいとこっていうか、その自然と一緒にまたこういう新たなことも挑戦してるっていう街なんだね、
うん、そうそう、でお話伺った皆口さんなんですけども、あの県外の方なんですけども、ここ須佐美町のことがすごく気に入ってくれて、そして今須佐美町を盛り上げようということで、こちらでね働いているっていう、すごいよね、う
ん、嬉しいことですよね、うん、町にとっては、
ね、新しいパワーがね、うん、またここから発信されていくんじゃないかなと思いますよね、うん、
はい、
そして、まあ、今私たちがいますここ須佐美海水浴場です、
はい、
うん、
穏やかだな、癒されますね、
そうだねいやなんか私もね須佐美には、はい、まあ、取材も兼ねて何度も何度も来たことがあるんですけども、
うん、
今回の旅で本当に須佐美町の良さを改めて実感したというか、う
ん、そうだね、というか私はもう須佐美を知らなかったんだなって今回は思った、うん、本当にこれだけの魅力があるんだっていう、うん、ディープな須佐美、
ディープだよね、
ディープ
ディープ、
人もディープだった、
そうそうそう、場所もディープだし
ね、うん、これはもう何度でも訪れたいというか、
ぜひね皆さんもそんな須佐美を体感してほしいですね、
うん、はい、
はい、ということで今回のラジオで女子旅、ここまでのお相手は私三浦千雪と
バッシーこと柳町さやかでお届けしました。
はい、ではまたバイバイ。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は9月25日の放送です。お楽しみに。